こんにちは、メディアアクセスサポートセンターの、河野です。ですね、今日は19日、土曜日です。梅雨がね、ようやく明けたということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こちら川崎の方なんですけど、もう本当に、晴れてますね。天気予報をねずっと見ると、やっぱりずっと晴れが続いててですね、まあ、これからなかなかね外に出るのも大変かななんてねちょっと思っております。ちょっと全然違う話題なんですけども、今日のね読売新聞にですね、誤字脱字を、耳で覚えたばかりの男の子がですね、ある詩を書いてですね、誤字脱字見つけた、油ゼミなのに鳴き声がミンミンゼミだよと。これどういうことかっていうと、テレビアニメでですね、セミの絵がですね出てきたんですけども、これがその油ゼミだったんだけども、鳴き声がねミンミンゼミだったみたいなことを、書いていた、コラムがありました。もともと私ですね、音響エンジニアといってですね、ミキサーとも言うんですけども、スタジオにこもっていつも音を作ってるね仕事してたんですよね。なので昔というか今も、結構変わったかもしれないですけどね、昔は音工さんっていう方が必ず来てですね、その絵に合わせて、事前にね絵を送ってて、その絵に合わせた音をセレクトして持ってくるんですよね。だからセミの鳴き声間違うわけはないんですけども、最近はおそらくですね、私がこうやってポッドキャストを撮ってるようにですね、もう簡単にそのデスクトップで一人でスタジオの仕事ができちゃうという環境になってきてるので、おそらくですけどね、テレビ番組だからどうか分かんないですけどね、ちょっとつけた音が、セミだからこれでいいやということでやってしまったのか、間違ってたということですね。もしですね、こういうのがね音声ガイドだった時に、セミの鳴き声とすればいいんだけど、そのやっぱ季節感があるんでね、間違ってってるとちょっとなかなか困るんですけど、じゃあ間違えてますっていうねガイドで言うわけにもいかないしね、ちょっと難しい判断ですよね、なんてことをちょっと思いました。はい、ですね、今日はというか、この作品はですね、ハロームビー対応なんですけども、7月4日に公開されて、本日は昨日ですね、18日に対応したという、作品でですね、JO1 The Movie 未完成ボンボヤージというね、作品です。音楽のドキュメンタリーですよね。ちょっと私内容しっかり見てないんですけども、非常にね、やっぱりこのファンにとってはもう本当に見たい、結構裏側がね見れるような作品だと思います。ではですね、ちょっと映画の紹介を、これから行います。実はですね、ちょっと今回は私の声で、AI でですねボイスを作って原稿を読ませるということをちょっとやってみました。スピード調整ができないんでね、ちょっととろいんですけど、ちょっと聞いてみてください。
7月11日公開で、本日19日に音声ガイド対応しましたドキュメンタリー映画 JO1 The Movie 未完成ボンボヤージをご紹介します。この映画は2019年にプロデュース101 Japan で選ばれた11人で結成されたグローバルボーイズグループ JO1 の5年間を映し出す壮大なドキュメンタリーです。デビューから Go to the Top を掲げ、着実に歩みを進めてきた彼らは、2025年に念願のワールドツアーを、そして初の単独東京ドーム公演を実現しました。しかし、これはただの成功物語ではありません。この映画は、これが私たちの旅の途中という言葉が示すように、まさに未完成な彼らの今を映し出しています。世界に挑む彼らの5年間の栄光だけでなく、その旅路の中でメンバー11人それぞれが胸に抱いていた思いや葛藤、そして強い絆を深く掘り下げています。予告編では彼らのリアルな声が聞こえてきます。 何かが足りてないと思います。コロナで思うように活動できなかったっていうのを、その言い訳ができなくなったというか、なんで俺がここに立てへんねんって悔しくて、と彼らが直面した困難や悔しさも包み隠さず描かれています。しかし同時に僕が JO1 を世界に連れて行きたい、大変なことも幸せなこともみんなと一緒に乗り越えてよかった、今の自分がここに入れるのはメンバーがいるから、と彼らの決意、仲間との絆、そして乗り越えた先にある喜びが語られています。この映画は夢を追いかけるすべての人に送る11人の奇跡と未来を描いた作品です。この感動と興奮をぜひ映画館の大きなスクリーンで体感してください。
はい、以上になります。まあちょっとね、このポッドキャストでいろいろ実験場になってますけども、AI の音声というのがですね、ここまで本当に人の声、なんていうんですかね、読み方も私がこう話しているような、なんていうか、原稿を読んでるようなニュアンスというか、あんまり綺麗じゃなかったりとかね、アナウンサーが話すようなこうかっちりしたその読み方じゃない、ことですよね。そんな声ですよね。そこまで人に寄せてるというか、まあ多分私がこの声を取るときにちょっとそんな読み方をしたのか、まあ、そういうニュアンスをですね、しっかりと習得してですね、こうやって話すことができるということですね。まあ、音声ガイドも今音声合成エンジンでね、結構作られている作品も多いんですけど、まあ、あくまで選択肢なんですよね。まあ、人の声、まあ、声優さんとかのね、すごくそのニュアンスのある、雰囲気のある、ね、方が読む音声ガイドもいいんでしょうけど、まあ、基本的には映画の音本編の、ね、音声が主なんで、まあ、そこに寄り添うような形で、まあ、ガイドがあればいいと。それがまあ合成でできるんであれば当然コストも安くなるし、まあ、非常に制作工程も、ね、短くなるとか、まあ、選択肢の一つとして、まあ、本当にあるなという、ね、レベルまで来たということです。はい、じゃあですね、最後にですね、少し先週先々週でね、ご紹介しましたけども、来週告知が正式に始まります。8月中にね、映画を鑑賞していただいて、その感想を送っていただく、まあ、今電話窓口もねちょっとつけようと思ってるんですけども、アンケートを出していただいた方、先着ちょっと200名になるんですけども、謝礼をね渡しするという、企画をやります。まあ、なぜこんなことをやるかというとですね、もうかなりの邦画、シネコンでねかかるような邦画はもう 100% に近いぐらい音声ガイド対応はしたんですけど、まあ、それでもなかなかねまだまだ、対応ねしてない作品も多いので、もう対応作品をね増やすというのと、もう一つは映画館、本当に今視覚障害の方がね、使いやすいのかと、予約なんかスムーズにできたのかと、なんかその辺もね、一応いろんな意見をいただいて、なんか改善点をねちょっと見つけようかななんてことも、考えております。はい、じゃあですね、以上、本日のポッドキャストは終了します。ありがとうございました。